オーストラリアからハロー、スピリチュアルカンパス代表ライフバランスコーチユミです。数あるチャンネルからこのラジオを選んでくださったご縁に感謝します。このラジオはライトワーカーとして人生を歩む道を決意した私ユミが1年のメンターシップを通じて感じたことをアウトプットしていくラジオです。はい、今日は5月の6日火曜日ですね。皆さんどんな火曜日お過ごしでしょうか。はい、昨日はね5月5日ということで、5歳の息子くんの身長を測ってあげました。やっぱりね、1年で子供の成長って本当に早いよなと思うくらい、柱にね新たな、マークが刻まれたということで、本当素晴らしい文化だなと思います。日本のね5月5日の背比べ本当にいいなと思いました。はい、そしてねブルースゲートというゲートがね年に4回起こるのかな、そのゲートが開いております。なのでねすごくこうつながりが強いというかね、ピーというようなねメッセージが降りてきたりとか、夢がすごく鮮やかだったりとかっていうようなことが、起こっている方も多いのかなと思います。はい、それではね今日はちょっとねいつものスピリチュアルのところからも少し脱線はしないですけれども、私が昨日体験したことをベースにねお話を展開していこうかなと思います。はい、それでは今日のタイトル、心を閉ざした看護学生が最後にくれたありがとうということでやっていきましょう。はい、私だったんですが、オーストラリアで麻酔看護師という職に就いています。とてもねユニークな職場となっています。実は日本には麻酔看護師という職がないんですね。オーストラリア、イギリス、あとどこかの国もあるのかな、だけにある、はい、麻酔の下で働く看護師なんですが、はい、でやっぱりね看護学生さんよくいらっしゃいます。で、私だったんですが看護学生さんを持つことが好きです。はい、教えることが好きなので、やっぱりねそう、看護学生さんってねもうねポテンシャル、はい、塊なんですね。もう知識がものすごくたくさん詰まっていて、でただその知識の点と点を結ぶことができていないというような状態なんですね。なのでその点と点を結ぶお手伝いをさせていただくというような、感覚で接しているんですね。そう、そしてやっぱりね楽しいんですよね、看護学生さんも質問ベースの、はい、一日を過ごしてもらうということで自分の知識を再確認することになるんですね。そう、本当ね数週間しか一緒にいることができない、一期一会の世界となりますので、なるべくねやっぱり楽しんでってもらいたい。看護の世界というか新たなねちょっと特殊な看護師というエリアの職業を知ってほしいし興味を持ってほしいなというような意味合いで、はい、心を込めて、教えさせていただいているのですが、はい、昨日のね看護学生さんだったんですが、もうね出会った瞬間に拒否を感じたんです。私やっぱりライトワーカーというかねヒーラーということで、はい、とてもエネルギーに敏感です。で、部屋の前にいたので、あ、この子今日の私と一緒にね過ごす子なのかなみたいに思って英語で挨拶するわけです。でもそこにあったのはもうね完全なる壁だったんですね。あらあらと思いまして、でもね昔の私ですね、そうスピリチュアルという世界に足を踏み入れてなかった頃の私だったら、うわ難しい子来ちゃったなみたいな感じでちょっとね一日がどんよりしてしまうかもしれなかったのですが、今はねなんかこうどっしり構えてるんですよね。というのは、そう、私ができることはお伝えしようって思ってるんですね。どんなに壁を感じても、そう、気にしないそう、これねすごく実生活でも役立つんです。そう、そう、気にしないそう、日本の方ってねものすごくやっぱ気になさるんですよね。そう、あ、なんか私拒否られてるかもしれないとかね、私が何かしたからかなとか、でもね状況を考えたら何か私が行ったあったばっかりなのでね、何か私が行ったことに対しての怒りを感じてらっしゃるのかといったらそんなことは絶対ないと思うんです。そう、なのでね、とりあえず私が伝えられることを誠心誠意ね、真心を込めて はい、伝えようと思ったんです。そうだから普段のね看護学生さんにするように質問ベースで、はい、点と点をつないでもらう。そしてねやっぱりすごく頭の良い方だったんですね。うん、もう知識はたくさん詰まっている。ただ自分がわからない、うん、知らないエリアをちょっとねこう触られると拒否が起こるというようなタイプの人だったんですね。うん、だけどそこは、うん、知らなくてもいいのよということを何度も何度もお伝えしたような状態で、そう特殊な場所になるので知らなくて当たり前なんです。だけどそこに生徒さんですよね、ちょっとネガティブなイメージを、知らないを許せないというようなタイプだったのかな。うん、だから私は常にねそう分からなくても大丈夫、ただ想像してみて何かこうピンとくるようなものはあるといったような感じで問いかけをしながら、はい、一日というものを過ごしていました。そう、そうしたところですね、そうですね、何時間ぐらいかかったかな、休憩後、朝のねモーニングティーという文化がオーストラリアあるのですが、そう9時半ぐらいに連れてってあげたのかな。うん、それを終わった後ですよね、そのあたりからちょっとね雰囲気が柔らかくなったなといったような感覚があったんですね。そう、それで自分のねプライベートの話もするようになってきました。うん、なのであこれはとってもいいサインと思って、うん、そしてねなんと、いややっぱりね宇宙っていうものは見せてくれてるのかなと思うんですが、とってでも共通点があったんですよね、そのプライベートなところ。私もものすごく共感ができて、うん、そばに寄り添えるような内容だったんです。うん、なのでそういったところもね、もう多分すごく彼女の中では信頼を受けるというような壁を取り払う要素になったんだと思います。そう、ということで、うん、患者さんは患者さんでね、昨日の患者さん、うん、ちょっと整形外科のね、緊急手術室にいたということもあってですね、うん、ちょっと難しめの患者さんが多かったんですよね。そう、なので難しい患者さんイコール教えるポイントもものすごく多かったんですよね。うん、なのでやっぱりね、どんなことを感じた、どんな風に思った、何が緊急だったというようなことを、うん、本当質問攻めにするんです、ね、人によっては面倒くさいかなって思う人もいると思うんですが、やっぱりね質問されてそれに答えることで自分の中の自信にもつながりますし、自分の知識の量というものを再確認することができるんですよね。うん、なので私は看護学生さんを持つときそういうスタイルをとっています。そう、そしてですねやっぱりコーチングというようなスピリチュアルの、うん、エリアの活動もですね、やはりとっても質問をします。うん、そうすることで自分の中の、うん、今ある状況を理解してもらうというようなことにつなげています。はい、でですね、うん、12時半に、はい、午後のねスタッフが来るということで、その前にね1日のまとめというものをしました。うん、どうだったっていうことを伝えて、そして、うん、最後にはね本当にありがとうということを言ってくれたんです。もうね壁が全くない状態、心からすごく楽しかった、ありがとうという言葉をもらったんです。嬉しかったですよね、やっぱりね。あ、そっか、思いは伝わるよなって思うんです。もちろんね、私英語をね完璧に話せるわけではないんです。なのでね、要所要所伝わりづらい部分ってあったと思うんですね。ただ、うん、気持ちだけは、そう、看護が大好き、この仕事が大好きという気持ちはね常に伝わっていたと思うんです。そう、そして常にねエネルギーが高い状態で接していたということで、はい、ね、その気持ちが伝わったのかなって思って、そうだからね、そう実生活でね役立てていくっていうふうに考えるとき、そう難しい人との出会い絶対あります。うん、でその人を教えなきゃいけないとかね、その人が上司になるとかっていうこともあると思うんですね。ただあなたができること、そう私ができることっていうのは、自分のことをしっかりと信頼して、そう、そして自分の持つ良いエネルギーというものを持ちながらその人と接していくことで、うん、状況というものはね変わっていくんだね、いかようにも変えられるんだなというような感覚がありました。うん、なのでね、 あ、昨日はすごいこと、宇宙が見せてくれたなって思ったんです。そう、本当ね、久々に難しいなって感じる人との、数時間でした。半日ぐらいかな、だったので。だけど、最後にはうまくまとまったっていうことで、私の中の自信にもつながりましたし、これはね、ぜひ皆さんにも、共有して持って帰っていただきたいなと思ったので、はい、今日ね、このトピックを選ばせていただきました。はい、余談とはなるのですが、どれだけね、難しかったかっていうと、私の、ポジションですね、麻酔看護師というポジション、麻酔医と共に働いています。で、昨日の麻酔医さんたち2人いたんですが、ボスの方、もうかなり私と、長い間のお付き合いがあるというかね、お仕事を一緒にしている、はい、仕事の仲間です。で、その下で働いていた麻酔医になろうとしている人ですね、彼も、何度か働いていて、私のスタイルであったりとか、はい、癖というかね、お仕事スタイルですよね、っていうものをよく知ってる人です。はい、でですね、一番最初の、そうですね、お仕事始めて30分ぐらいの時だったんですが、そのボスの麻酔医が、その看護学生に対して、なんか、大丈夫っていうような声かけをするくらい、そう、とっても気難しい顔をしていたんですね。本当、そう、私もその拒絶気づいてたんですけれども、普段ね、そういうことあんまり気にしない先生なんですけども、その彼がそれを言ったということで、あ、それ、そっか、やっぱり、私が感じているだけではないんだろうな、というような感じがありました。でもね、最後の方には笑顔で、はい、ありがとうということを言ってくださったので、すべて丸く収まったかな、というような感じがします。はい、ということで今日はね、ちょっと難しい人との付き合いだけど、あなたにできることは何だろうっていうことをベースにね、ちょっと昨日起こったことを、はい、基本にしてお話をしてみました。はい、ということで一つだけ告知をさせてください。はい、5月9日日本時間の10時より、もうね、定期コラボとなってきた双子母コーチのご機嫌ラジオ、和田きなこさんと、はい、コラボをさせていただきます。そう、とてもね、波動が似ている私たち2人のコーチ、はい、私はスピリチュアルのエリアのコーチ、はい、で彼女はライフコーチというようなお仕事をしています。そう、そしてね、この私たち2人だったんですが、本当に題材も決めずに、ただただメンタルケアというものをベースにお話をしていきます。気を張っていない状態で行っていきます。そう、そしてその気が抜けた状態だからこそ、はい、その波動というものがリスナーさんにも伝わって、とってもね、良い脱力ができるコラボとなっています。で、やっぱりね、エリアの違うコーチとはなるのですが、気づきの多い1時間になると思います。なのでね、ご興味のある方ぜひ遊びに来てください。今日の概要欄にリンクの方を貼り付けておきますので、ぜひお耳をお貸しいただければと思います。はい、それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものになりますように、オーストラリアからユミがお届けしました。じゃあね、バイバイ。